あちー、今日も暑いですね。6月とは思えない暑さが続いておりますが、皆さんいかがお過ごしですか？私はですね、自分の部屋が結構熱がこもりやすくて、寝てる時にあまりの暑さに耐えられず、服をポイポイポイポイと脱ぎ捨ててさ、バーって脱ぎ捨てて、ベッドの真横に窓があるんですよ。で、無意識に窓を開けて上半身窓から乗り出し、そのまま寝るっていう事件が起きまして、で途中でその窓の枠が体にこう食い込んで痛くて、一体何これって思って起きたら、まあ、ちょっとは身につけてるんですけど、あのキャミソール状態の私が窓からベローンって出てるっていう、すごいシュールな、でもまだ夜中の3時とかだったので全然誰かに見られてるとかはないと思うんですけど、そんなことよりも危うく落ちたら大惨事なので、これは本格的にクーラーを稼働させなきゃなって思っている今日この頃です。あって、ちなみに今のは嘘ではありません、本当です。今回のこのニセコイラジオは嘘つきのコーナーはお休みです。その理由は後で言いますけど、だから今の嘘でしょって思った人いるかもしれないけど、これは本当です。皆さん暑いから寝るときは気をつけて、熱中症とかにならないようにしてくださいね。はい、じゃあ、先週分の嘘つきのメールをご紹介していきましょう。ラジオネーム橘まりかを愛する銀時計様よりいただきました。京都府の方です。今回の嘘はご飯粒がほっぺについてたってところじゃないでしょうか。もしついていても、さすがにラジオが始まる前に誰かが言ってくれると思います。なおちゃんのピンポンピンポン大正解大正解が聞きたいな。ニセコイフェスにも参加するので楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。でもブーブーだよブー本当はね、これを正解正解って言いたかったんですけど、先週はビスコのカスを唇につけてたりとか、普通にご飯食べてる時もなんかついてるみたい。だからご飯粒がついてるわけじゃなかったんですけど、そういう何かしらご飯がついてるみたい。うん、しょっちゅうあのマネージャーさんにもついてますよって言われるんですよね。なんでですかね。家ではあまり言われないんですけど、外だと緊張して食べ方おかしくなっちゃうのかも知れないですね。かも。じゃあ次、埼玉県にお住まいのアイラブ千鳥様よりいただきました。ありがとうございます。嘘つき初投稿でございます。おお、ありがとうございます。さて、今回の嘘つきですが、ラジオにケーキが出てくると興奮して鼻血が出るというとこじゃないでしょうか。いくらケーキが好きでもさすがに鼻血は出ないと思います。もしそれで鼻血が出てしまうなら、ケーキ屋さんなど通りかかったら大変だと思いますよ。当たってるといいな。ブーる。今日はまだ出てないんですけどまだわかりませんよ。この先ちょっと出るかもしれないですけど、最近は確かに鼻血の頻度は減ってます。でも最初の本当に 1、2年目、お仕事始めて最初の頃は生放送っていうだけでも結構興奮していて、そこにケーキが出てくるってなると緊張してるところに嬉しいぞブシャーってなることがあったんです、本当に。だからで、生放送の時とかも出てたので、結構鼻に詰めながらやったりとか、なんとかんだ映像ものの時は大丈夫なんでよかったんですけど、本当に詰めながらやって、そういう時に限ってゲストさんがいらっしゃったりすると、こう対面して喋ってると鼻に物詰めてると、山が真面目な顔してラジオやってるからゲストさんがニヤニヤするっていうこともありました。なのでブーです。じゃあ3通目、佐賀県にお住まいの遠山さん、お疲れ様です。様よりいただきました。ありがとう。今回の嘘は 100% 自信があります。お、それはバジルと思って育てていたものが松茸だったです。なんせ松茸は人工栽培できませんからね。絶対に山にしか生えてません。 今までたまにしか投稿しませんでしたが、今回はとてつもなく自信に満ちているので、遠山さんのピンポンピンポン大正解大正解が聞けるはずです。これもいきますか。続いて、岡山県にお住まいのなおべえさん様よりいただきました。女性の方です。今回の嘘つきはうふふ、なおさん、バジルの種まいたら松茸が生えてきたっていうところに間違いないですよね。ねえ、うふふ。だって私も家庭菜園でバジルを何度も育ててきましたが、一度も松茸なんて生えてこなかったもん。そんなことがあったら嬉しすぎる。はあ、今回こそ絶対に正解率 100% だ。ついにこの日が来たんだ。イエイイエイ。なおちゃんの大正解大正解、ピンポピンポーンって声がもうすでに聞こえてきてますよ。にやり、すごい、めっちゃうふふうふふって書いてある。楽しそう。正解です。ピンポピンポーン。バジル育てまして、松茸は生えてきませんでした。フジツポみたいなのは生えてきましたよ。カビかな。いい、ひどい話ですよね、ほんと。だから私、友達のバジルをお裾分けしてもらって、その調理実習はバジルのスパゲッティを作った気がします。先週ニセコイラジオでバジルとあとサボテンも育ててましたって話をしたと思うんですけど、サボテンも私育てられなくって枯らしたことがあるんですよ。サボテンってでも普通お水あげなくても彼らは割と長生きしてくれる植物じゃないですか。私はお水はちゃんとあげてたんです。あげすぎたってわけでもないですよ、じゃなくて。これもひどい話なんですけど、科学の実験かな、で硝酸アンモニウムの結晶を作ったんですよ。でそれがガラス細工みたいにすっごいキラキラしてて綺麗だったから、お家に持って帰って、あ、このサボテンの鉢に入れたら生えるって言って透過し、それにそのまま水を与えてアンモニアが溶け、サボテンが枯れるっていう。すごかったですよ。サボテンって枯れるとあんなスッカスカになるんだなって、ヘチマみたいになっちゃって。サボテンの形状は保ってるんですけど、なんか最近元気ないなと思って、サボテンをこう指でこうつまんでみたら、プシューって言ってしぼむっていう。良い子は真似しないように。さあ、今回の嘘つきのメール正解率は 70% です。皆さんが思っている以上にガチで間違えている方結構多いですよ。なかなか 100% ってわけにはいきませんね。でですよ、嘘つきがないって先ほど言いましたが、今回ニセコイラジオチェックラウニセコイラジオ第21回ということで、アニメも最終回を迎え、ニセコイラジオもちょっと総集編的な回にしてみようかなと思いましたので、今回は嘘つきはお休みです。それでは参りましょう、ニセコイラジオ。一週間ぶりでございます。桐崎千歳役の遠山奈央です。もう冒頭から窓からデロリと飛び出すわ、サボテンを枯らすわ、バジルからカビは生やすわで、なんかすごい富山って破天荒だなって自分で話しながら思っちゃいましたが、まあ、とにかくもがきもニセ恋ラジオは、まあ、ニセ恋をご紹介するラジオということで、このニセ恋週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品ですけれども、今週のジャンプもね、なんだか先の気になる内容で、つぐみがとっても綺麗なのでぜひ見てみてくださいね。配信日となっている6月6日の翌日、6月7日はちとべさんの誕生日、イエーイ。先週ちょこっと、お知らせしておりましたケーキ、なんと用意できたとのことです。今手元にやってまいりました。スタッフさん、スタッフさん、ありがとうございます、ありがとうございます。それでは開けますよ。 ケーキの入っているこう箱がここねパカパカってあります。でこれを開けたらケーキがあるはずだったんですけど、開けたら何にも入ってなくて、いやおかしいなと思ったんですよ。収録始まる前にこの箱を、まあ、普通はケーキが入ってたら横にしとかなきゃいけないじゃないですか。それをなんか縦にしてるから、えケーキぐしゃぐしゃになっちゃうじゃないですか、大丈夫ですかみたいな、なんか変わったケーキなんだなって思ってたのに、なんだもうびっくりしました。で今本物のケーキが出てきました。かわいい、すごい、わーって感動したかったのに、もうなんかおかしい、あーおかしい、あーでもちとぎちゃんすごい可愛いです。いちごも、あとハートの、なんだろうこれ、何が出てんだろう、なんかキラキラしてる、ハートのキラキラした何かがあります。ちとぎがイエイってこう V サインしている。え、とっても、これどうやってんだろう。最近ちょっと流行っているこのプリントしてあるみたいな、すごく綺麗な画像みたいに上にペッてなってるんですけどもね、ちとげの絵がいいですね。あ、これ写真撮るんでしたっけ、撮りましょう、よいしょよいしょ、落とさないように、振りじゃないぞ振りじゃないぞ、私落とすんじゃないぞいい、右手左手でイエイか、こうか、イエイ、すごいいいですね。このケーキがちとげの以外にも小崎ちゃん、つぐみ、まりか、あとルリちゃんもあるんですよね、限定で、確か限定でどっかだけあった気が。
本命アンサー、キーアンサー、願い祈り目を開け、辿った約束胸の奥を絡まってても、隣の隣の横顔横顔眩しくてダメ。
スタッフさんが改めて調べてくださっている間にシンキングタイムで歌ってしまいましたが、そうなんです。ということでね、女の子5人分ありますので、皆さんお好みのヒロインのケーキを食べてみてください。あとあとまだお知らせがあるんですよ、ネンドロイドチトゲ出るみたいです。私もちょっと見たんですけどね、あ、ここに現物が、まあかわいい、いいですね。あ、パーツもあるんだ。ネンドロイドってね、なかなかとても触る機会ないんですけど、可愛いですよね。自分でいろいろポーズも決められるし、顔の表情とかもね変えられるし、あ、腕のパーツとかもそんなにいっぱいあるんですね。あ、あと表情変えるときって、あ、こういう風に、あーいいですね。怒ってるちとげ、おこなちとげとか、あと鍵のネックレスとかもあるんだ。あ、こうやってつけてみたりとかで、あ、楽しそう、いいですね。ちょっとネンドロイドお好きな方はぜひチトゲのもゲットしてください。お、そして話はケーキに戻りますが、すごいニセ恋切り裂きチトゲって書いてあるチョコプレートもあるんですね。これはすごい綺麗に字がプリントされてて、すごいな最近のケーキ、ほんと食べるのもったいなくなっちゃうくらいですね。いっぱい写真私も後で撮ろう。出て、あとはニセ恋ブルーレイ &DVD3 巻も発売中です。皆さんゲットしてくれましたか。つぐみが表紙の縦長のパッケージのニセ恋のブルーレイ &DVD3 巻、こちらについている特典ラジオの切り裂きちとげの本番120分前、こちらのねつぐみがゲストです。来たる4巻の90分前ではルリちゃんがゲスト、この間収録しました。5巻の60分前はあの人がついにゲストに来てくださいます。なんでもこれは収録は来週やるみたいです。私まだ内容わかんないんですけど、ワクワクしてます。引き続き皆さんからのメール、キャラクター、ラジオ宛にもお待ちしております。それでは今日も元気にニセ恋ラジオスタート。お届けしていますニセ恋ラジオ、ここでは感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。の前にまずはいただきます。 これどこから行ったらいいんだろう。ケーキ、うーん、でもちょっとこの気になってるハートから行っちゃおうかな。これ何でできてんだろう。あん、あ、チョコだ。うんふん、うん、でもこれちとげの顔はちょっと傷つけたくないな。じゃあ下の方から、脇のところから行こう。横からえい、えぐるようにして、とりゃー。あ、なんかピンク色のクリームだ。
いただきます。
うんうんうんうん、あー美味しい。ふわふわ、いいな、美味しい。これはいちごかな、いちごクリームなのかな。甘いけど飽きが来ない感じ。これはいいですね。ホールでいけちゃう。でもこれいつきちとげの顔面にフォークを刺すかが問われる。それが問題だ。でもちょっと後にしよう。そうそうそう、イベントが近いぞ、あと2週間って台本に書いてあります。すごい、どうしよう。もう2週間なんだ。この間パンフレット撮影をしたんですよ。あのハウススタジオをお借りしてヒロイン5人で、一緒にやったんですけれども、うん、楽しかったです。あのいろんなところで写真を撮って、まずソロショットをこうちとげのカラー黄色のバッグで撮って、ポーズもいろいろ変えながら、お部屋も変えながら、最終的には5人一緒にせーのって言って屋上に行って外で撮ったんですけど、眩しい。屋上眩しくて、なんかすごく頑張って目開けてますみたいな写真になっちゃったから、使われてるかなどうかなわかんないけど、その行く末はぜひとも、イベントに来てパンフレットを買って確かめていただければなって思います。なかなかいっぱい写真があるので見どころあると思いますよ。うん、じゃあまずは感想から読んでいきたいんですけども、5つ目どれに行きましょうか。これだ、神奈川県にお住まいのちとげ富山さん、2人ともかわいい様よりいただきました。ありがとうございます。富山さん、こんにちは。こんにちは。アニメついに最終回が終わってしまいました。泣き。僕はニセ恋が連載された時から見ていて、アニメも最初から最後まで全てリアルタイムで見ていたぐらい好きなので、終わってしまってとても悲しいです。うん、ですがさすが最終回だなぁと思えるくらい面白くもありました。特に好きなシーンはクロードとラクが戦い、瓦礫の下敷きになった後、ラクが出てきてちとげのところへ向かう姿を見た時、全身に鳥肌が立ってしまいました。漫画でも見て知っていたのに、やっぱり動いていると一味違うと思いました。漫画14巻も予約しましたよ。早く発売されないかとワクワクしています。これからもニセ恋のことを全力で応援します。ありがとうございます。放送が終わっても20話の感想を本当にたくさんお寄せいただきまして、そちらもね目通させていただいたんですけども、本当にそれぞれのキャラクターに見せどころのある話数だったので、あのいろんなところに注目していただいてますね。あとは恋の神様、小見先生の短編集に出てきているキャラクターも先週のお便りを受けて、あの見直してくださった方もいるみたいですしね。うん、ありがとうございます。では続いてのお便り、愛知県にお住まいのパン君様よりいただきました。富山さん、こんにちは。こんにちは。読まれるといいなーなんて思い初めて投稿してみました。読みましたよ。なんか今日は初投稿が多くて嬉しいですね。アニメが終了してから早くも1週間ですね。そうですね。毎週ニセ恋を見ていた時間にニセ恋が放送していないなんて、今とても寂しい気持ちでいっぱいです。弟たちがニセ恋を見ていたのに影響されて、すっかりニセ恋にハマってしまいました。やったー。単行本もジャンプもちゃんと欠かさず読んでます。アニメが終わったのでニセ恋ラジオも終わってしまうのかとすごく心配していましたが、まだまだ終わらないということで、すごく嬉しかったです。私も毎週金曜日大学から帰る電車の中で笑いをこらえるのに必死になりながら、いつも楽しく聞かせていただいてます。アニメは終わってしまいましたが、ニセ恋のこともニセ恋ラジオのこともこれからも応援しています。 遠山さん、これからも頑張ってください。ちなみに自分はちとげ派です。
ありがとうございます。
私もニセコイラジオはどうなっちゃうんだろうって思ってたんですけども、続くみたいですよ。
あれなんで首かしげるんですか。続けましょう。
だからこれからも、ニセコイともどもこのラジオもよろしくお願いいたします。
ですです。
では続いて、茨城県にお住まいのヒューガ様よりいただきました。
ヒューガかっこいい。
あ、でも女性の方ですね。遠山さん、こんにちは。
こんにちは。
ニセコイ最終回
ついにこの目で見てしまいました。もう全ての放送局で本編が終了してしまいましたよ。
アニメの最終回に原作でも特に人気のあったロミジュリ編を持ってくるというのは素敵だと思いました。ロミジュリでフィニッシュと聞いた時はとっても嬉しかったです。何よりジュリエット千棘が可愛くて可愛くて、ロミオラックンが羨ましいですよ。全く。しかしニセコイテレビアニメが終わってしまうのはやっぱり寂しいです。キャスト情報が解禁してから絶対見ようと決めたこのアニメ、今では全員のキャストさんが好きになりましたよ。ニセコイフェスでの新たな活躍も期待していますとのことです。ありがとう。いやー、ニセコイフェス、いろいろ準備することもありまして、私も鋭意毎日準備していることござりまするが、そうですね、アニメ最終回、ロミジュリ編ということで、私としてもやっぱり感慨深くて、なんでかっていうと、千棘のオーディションを受けさせていただいた時に、舞台が終わった後のお疲れってこうやって缶ジュースでピトってやるくだりの長いセリフの使っちゃってごめんみたいな感じのシーンがあったじゃないですか。あそこがオーディションの時のセリフだったので、最終回のアフレコの時にそのシーンを収録しながら、ああ、すべてはここから始まったんだよなーって思いながらやっていたので、なんかしみじみしちゃいましたね。遠山自身もあの頃から、でもこのちとげちゃんで20話もできたら絶対絶対楽しいだろうなって思ってたので、その集大成ともなる20話心込めてできたので、皆さんにも喜んでいただけて嬉しいです。さてさて、お次はこちら、福島県にお住まいのラクのペンダントが欲しい様よりいただきました。遠山さん、こんにちは。
こんにちは。
ニセコイのアニメは終わってしまいましたけど、10月3日に発売されるニセコイ14巻の OVA 同梱版は必ず買うつもりでゲス。アニメニセコイは家のテレビに全話撮ってあります。ありがとう。あと、この前ニセコイのカードを買ったのですが、あ、バイスシュバルツですね、小野寺のキラカードが出ました。おー、大切にします。これからも頑張ってください。
へー、そっか、嬉しいですね。なんか偽物のコーナーでもやったバイスシュバルツ、
楽しんでいただけてるとのことで、よかったよかった。あとはそっか、ニセコイ14巻、それが10月、今が6月だからあと4ヶ月ぐらいか。あー、でもきっと先のようであっという間なんだろうな。14巻につく OVA、 こちらまだ私たち収録してないんですけどもね、エピソードの方はもうどんな内容なのかっていうのは告知されている通り、巫女さんの話と、あとルリちゃんがメガネをなくしちゃう話ということで、これはきっと面白くなるんじゃないかな。ルリちゃんの応答番会がとうとう来ますからね。これはちょっと見どころですよ。楽しみにしています。感想はここまでですね。ここからは普通と読んでいきたいと思います。どれにしよう。いや、私打ち合わせで普通歌と感想を読ませていただいてたんですけど、どれも内容が濃くて、特に恋愛系のお話が大変多くて、富山は、とても脇をパタパタしながら読んでおりましたよ。そんな中からこちらをご紹介しましょう。神奈川県にお住まいの豆腐メンタル様よりいただきました。タイトル、ニヤニヤ。富山さん、こんにちは。
こんにちは。
あまりにも嬉しいことがあって初投稿させてもらいました。
ありがとう。
先日、小学校から友達だった男の子についに人生初の彼女ができました。
おめでとう。
自分はその子のキューピッド役になったんですが、やっぱり誰かが幸せになるとニヤニヤが止まりません。遠山さんも誰かの恋のキューピッドになったことはありますか。
遠山さんのちとげの声めっちゃ好きですとのことです。嬉しいですね。
へ
え、でも恋のキューピッドってなかなかなろうと思ってなれるものでもないと思いますけど、なんかどういう風にその男の子のお友達と相手の女の子をくっつけたのかっていう過程も気になるな。遠山はあの恋のキューピッドってなったことがなくて、だからてか身近になんかそういう風にどうしようどうしようって相談されたこともなくて、うん、恋バナはするけどね。だから恋のキューピッドなってみたいなーなんて思っていたらばですよ、こちらのお便り行きましょう。大阪府にお住まいのコーラプラス牛乳イコールコーラフロート様よりいただきました。うん、確かにコーラと牛乳コーラフロート、まあまあいいか告白というタイトルがついてますよ。すごく仲のいい女子の友達がいるんですよ。うん、僕はその人のことがすごく好きで告白しようかなと思ってたんですよ。どういう風に告白するかイメージしながら家に帰ると、その女の子の友達が家の前にいたんですよ。その友達に話があるから来てと言われたのでついて行ったんです。するとその友達に告白されました。その後に思わずどうして告白したのか聞いてしまいました。すると好きだからと普通のことを言われたんですけど、その後になんとなんと嬉しいことがありまして、それは何かというと、告白しようと決意したのはだいぶ前だったみたいなんですけども、告白するのをやめようと思ったらしいんです。ですが遠山さんのラジオを聞いてたら勇気が出てきたって言ったんですよ。もちろん遠山さんは遠山奈央さんのことです。僕は遠山さんのファンなのですごく嬉しかったです。以上僕の自慢話でした。おめでとう、嬉しいよ。遠山も恋のキューピッドにどうやらなっていたらしい。嬉しいですね。どこだろう、私がこんな全国に恥をさらしながら妄想しているのを聞いていや、こういうことができるなら告白なんてたやすいぜって思ってくれたのかなどうなんだろう、どこで勇気づけることができたんだろうか。でも嬉しい。その女の子も私のラジオを聞いてくださってて、でこのコーラプラス牛乳イコールコーラフロート様も私のことを応援してくださってるなら、今度はじゃあカップルで例えばなんか遠山の出てるアニメとかイベントとかなんか来てくれたら、なんかちょっとデートついでにイベントみたいな感じでできたりするのかな。でもちょっと嬉しい。なんか今後デート誘おうって思った時に遠山をね口実にして誘うこともできるかもしれないし、もうどんどんあの使ってください遠山をぜひともぜひとも恋のキューピットなれて嬉しいです。ありがとう。では次のふつおた行きましょう。福岡県にお住まいのかなちゃん先生様よりいただきました。女性の方です。タイトル花嫁とのことで、なおちゃんはじめまして。はじめまして。私はちっちゃな田舎町の保育士28歳です。いつも楽しくラジオを聞かせていただいてます。ありがとうございます。アニメが終わって寂しいですが、ラジオが続いていることが本当に嬉しいです。ちなみに単行本もアニメをきっかけに集め始めました。おー、いいですね。ところで早いものでもう6月ですね。ですね。6月といえばジューンブライド。6年前の私の誕生日に付き合っていた彼から、ごめん今年はお金ないけん駄菓子屋さんのお楽しみ袋でいい？と言われ、駄菓子大好きな私はもちろん OK しました。なんかもうこの時点でなんかホワホワする気持ちがなんかいいな。その後食事をして彼の車で帰っていたのですが、突然、そういえば駄菓子屋のお楽しみ袋って何が入っとるちゃろうね、ちょっと開けてみてと言い出す彼。袋を開けてお菓子を次々に出す私。すると袋の一番下に小さな箱が。あ、おまけのおもちゃだと思い箱を開けると、なんとそこにはダイヤの指輪が。その直後、結婚してくださいとプロポーズしてくれました。その彼は私が生まれて初めてお付き合いした男性です。 そして今その彼は私の旦那さんです。長々とすみません。なおちゃんは憧れのプロポーズのシチュエーションとかありますか？妄想上手ななおちゃんにぜひ聞いてみたいと思い初めてメールしました。いいですね。とろけちゃう、遠山がとろけちゃう。え？ん？その話が妄想じゃないよね。これちょっとなことないです。かなちゃん先生はこれは事実ですから。いや事実といえばですよ、昨日あのスタッフさんだったりキャストさんだったりとかとこう飲み会に行ってたんですけどね、その時に新婚さんのスタッフさんがいらっしゃって、いろいろのろけ話を聞かせてくださったんですよ。でいいな、そんななんか新婚さんのロケ話いっぱい聞かせてもらってなんかいいですねみたいな話をしてたら、結構こうガチおこなテンションで、いや別に俺のロケ話とか別にしてないっすからみたいな感じで言われちゃって、あ怒らせちゃったどうしようと思って、すみませんってこうショーンってなったら、別に俺のろけてるわけじゃなくってこれ事実ですからって言われた時に、あーくそくそくそ、いいなラブラブじゃんってなりました。いいですね、幸せが溢れている。でね、このかなちゃん先生も今は花嫁さんということで、6年前にプロポーズされたってことは、じゃあ今はもう新婚さんっていうわけでもなくても6年目とか、はあ、になるんですかね。でもなんか駄菓子屋さんのお楽しみ袋でいいっていうあたりがこうなんかこう肩肘張ってなくってこう長いこと付き合ってきてなんか信頼感とかがあるから、こうちょっと一緒に過ごせれば誕生日はいいんだみたいな感じのこういう雰囲気が伝わってきて、もうその時点でなんかすごいいいですよね。しかも食事をして彼の車で帰っていたのですが、でもここもなんかいい、憧れる、彼の車で帰るってめっちゃ大人な感じがする。あ、待ってこのかなちゃん先生28歳で6年前にプロポーズ、28-6は22歳と私と同い年ですよ。やば、結婚しちゃう結婚しちゃう。いいな、憧れる。素敵、なんか いいですね、以上ですか。以上ですね、わかりました。おしまい。なくて偽物、ちとげちゃんは偽の恋を演じていますが、ここでは私遠山奈央が本物と偽物の中から偽物を探し当てます。今回は一言はお休みです。今日は偽物で連敗し続けている遠山の弱点を徹底分析するということで、これまでの戦績は3勝16敗。ちょっと現実逃避しすぎて噛んじゃいました。3勝16敗。もうひどい、惨々たる結果です。今目の前にリストが出てきました。今までの偽物のお題と正解ですね。ひー、いやーでもいろいろやってきましたね。こうやってみると記念すべき第1回目は新語・流行語大賞。あーそっか、年明けとかでしたもんね。あーそっか、そういうネタもありました。あと二十歳になったらできることとかありましたね。トットの購入、トットでしたっけ、私がトイレとか言った記憶がありますけど。あとゲストさんにお越しいただいた時は、あの花澤香菜さんが好きじゃないのはどれいうのでミステリー小説だったりとか、ユミタさんがいらした時にはあのちょっとミステリーになった回とかもありますけどね。あとはカジさんがいらっしゃった回とか、あのヒロイン、あのビビッと来ないヒロインみたいなのとかもありましたけど、あとアスミさんとか、あのマリカとここが似ている似ていないみたいな話もありましたけどね。いやことごとく外し、
ジさんの時にだけ当てることができたんですけど、なぜ失敗したのかっていうのをちょっと分析してきましょう。さっきのかなさんのお話は、好きじゃないのはどれっていうことで、まあ、お芋とか布団とかミステリー小説下ネタとか遠山奈緒とかいろいろ書いてあって、でかなさんが下ネタをおっしゃってるイメージがなかったので、下ネタじゃないですかって言ったら、意外とそうじゃなくて、まあ、自分の中でははっきりと理由はあったんですけど、それが的外れだったっていう。あと由美田さんの時もそうだった。自分の中でははっきりあの時計の音が聞こえたから絶対時計は家にあるって思い込んで、でも実際は時計は由美田さんの部屋にはなくって、何それ怖いみたいなホラーじゃないですかみたいな話になって失敗とか。あら、遠山もむやみやたらに間違えてるわけじゃなくって、ちゃんと間違えてるんですってちゃんと間違えてるってなんだそれあと初期の頃はあの物を食べて当てるみたいなのもありましたよね。チョコ食べてあの味わかんなくなっちゃったとか。いや、まさかカカオ 99% のチョコがあんなに苦いと思わなくって、今でも忘れられない。あれだって本当罰ゲームレベルに超苦かったですもん。あれ食べた後にあの繊細な小豆味のチョコを当てるのは不可能に近い。皆さんやってみて、絶対できないからとか、あとはもう根本的に知識が足りないっていうのがありました。オリンピック競技じゃないのはどれだとか。あー、そっか、オリンピックの時期にもニセ恋ラジオやってたんだ。そうだ、スーパーゼウスなんていう競技はありませんみたいなビクリバーチョコなんて知らないよ、わかんないよ、男の子なんじゃないもんな、わかんないもん。あと遠山と同じ学年じゃないのは誰とか、完全に知識問題でしたけどもね。そればっかりはちょっとわからないですよね。で、まあ第1問から第8問まではずっと間違い続けて、もう私一生当てられないんじゃないかなと思いきや、第9問、ちとげが苦手な偽物飴を見分けるっていうところで、飴の問題では正解することができたんですよ。で、その次10問、アニメジャパンの主催者企画にない偽物仲間を探し出すっていうのも当てたんです。いい風吹いてきたぜーって思ったところでまたドドドドドドドドド間違えてしまったわけですね。12問目、小見直し先生の短編集に載っていないタイトルの偽物仲間っていうことで、もう読んでくださった方にお分かりかと思いますが、アップルっていうお話がありましたよね。で、それは出題当時はオレンジと書いてありまして当てられなかったとか、アスミさんが思う私とマリカはここが似ていると思っていないものを見分けるっていうところで、そう、これは私ちょっとボミスしちゃったなって。育ってきた環境が違うっていうところ、そりゃそうです。警視総監のお父さんなんだ、なかなかいらっしゃいませんここを当てられなかったのはちょっと遠山のボンミスでした。ここはいけたと思う。で、その次、ワンクール13話までのタイトルに含まれていない偽物仲間を当てるっていう、先週もね、2クール目のところでやりましたけども、これも失敗。うーん、でも先週のは本当に惜しかった。先週のはあれは取れたはず。それがすごい悔しい、一生の不覚だ。で、15問目は偽物仲間だらけ和製英語を全部言い当てるっていうところで、リベンジですね、復讐って意味ですけど、アメリカでは確か結構もうちょっときつい意味合いになる、報復とかちょっと厳しい意味合いになるっていうところでしたよね。はい。でもなんかこの和製英語の会話すごい勉強になって、あの後であのお便りとかを遠山宛にいただいたりすると、こうリベンジっていうのをあの間違ってるんですよねとか、あの感想をもらうこともあったりとかして、皆さんは結構この会話刺さったような気がします。どうですか？ね、でその後カジさんがゲストに来てくださって、これは当てることができましたね。ただその後はもうちょめちょめちょめちょめちょめ全部ダメでしたそう、この後は結構徳島県に行ったりとかして、アニプレックスさんのスタッフさんのお母さんが徳島県民じゃありませんでしたとか、あとこう ニセ恋関連でバイス・シュバルツのカードだったりとか、アプリゲームのマジコレから取材されたりとかっていう感じだったんですけどね。どうして間違えたんだろう。ん?8連敗2連勝4連敗1勝4連敗うん、ここから傾向は導き出せないですよね。勝ちの数がどんどん減ってますからね。なんだろう、次いつ正解できるんだろう。これ作家さん的にはどうして私は正解できないんだと思いますか。爪が甘い早い早い即答。先週のは否めないです。それは確かにそうなんですけど、知識問題とか結構、あと運ゲーっぽいところもあるじゃないですか。遠山が当たりそうなのを出してください。ん、最初の印象が当たってることが多い。本当ですか。そうかな。遠山結構考え込んじゃうタイプだから、そうかもしれないな。自分の直感を疑っちゃう傾向があるのかも。だからこう、自分を Believe myself、 I believe myself で次はやってみますか。でもちょっとたまには遠山の当てられそうなのを出してください。それで当てられなかったらダメですよ。あ、雨の回は当てさせる系の問題だったんですか。もっと頻繁に入れてきましょうよ。遠山ふてくされちゃいますよ。次回はじゃあちょっとサービス問題を期待しています。これで当てられなかったら遠山なんか罰ゲームしましょう。このアニメが終わってからの偽物じゃない、ニセ恋ラジオでやる偽物は何かこうちょっと罰ゲームを付け加え、今まで以上に危機感を持ってやりましょう。台本に書いてないこと言いましたけど大丈夫ですか。はい、ということで以上偽物でした。妄想、さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するコーナーです。妄想のコーナーも今日は振り返りです。今日は振り返りがいっぱいですね。レジュメを私に、資料をください。すごいな、こんなにやったっけ。さっきの偽物も結構細かい字でペラ2枚だったんですけど、ちょこれ妄想すごいっすよ。3つが、あ、まだ来た、4枚、計4枚ありますよ。すごいですね。初期の頃はでも妄想はいっぱいやってるんだ。1回で3通とかやってますもんね。だんだんこう前のコーナーで喋りすぎてコーナー押してるのかな。そんなことないかな。すごい、最初記念すべき妄想の1通目は窓枠様よりいただいた、ラーメン店で一人ラーメンを食べてるとお店に好きな人が入ってきたっていう時のやつですね。皆さん覚えてます？ちょ、忘れちゃった方はあのバックナンバーも聞けると思うんで、ちょっと物は試しで聞いてみてくださいね。で、悲劇はここから始まったんです。別に悲劇でもないけど、謎の高則くんがこの時に登場し、で、この第1回目の2通目の方でも高則くん出てきまして、ただ女子が変わってるっていう修羅場じゃんみたいなところのあったりとか、その後もちょいちょい高則くんは出てるんですよ。どこかな、6回目の記念すべき15通目で、神奈川県にお住まいの金剛様よりいただいた、その付き合い始めて1年で最近スキンシップが少ないっていうお題でやった時もたっくんって人が出てて、このたっくんって高則くんのたっくんみたいなのもありつつ、あ、たっくんって21通目でも出てる。私他行が好きなのかな。あと26通目イコリン様、4月1日の昼間に好きと伝えたらエイプリールフールの嘘だと思われてしまったのとこで高則くんまた出てる。女の子はさとみちゃん。高則くん何人女いるんだ佐藤さんと美咲ちゃんと、あとさ、金剛さんの時は女子は名前がなかったりもしましたけど、この26通目の時はさとみちゃん。でももしかしたら
佐藤さとみちゃんなのかもしれないし、あれなんかよく知ってる名前になっちゃったけど全然対はないです。佐藤さとみちゃんだったりとか、あとはあの佐藤美咲ちゃんかもしれないし、ここの関係性はちょっとあれですね、わかりませんけどね。あとそう、徳島県のその町遊びに行かせていただいた時も、あの高典さんってリアル高典さんがいらっしゃったりとかして、うん、結構すごかったですよね。いやちょっと高典くんの今後が気になりますけども、ちょっと遠山のこう刺さったあの妄想とかちょっと探してみようかな。私あの回が好きだったんですよ。あの電車の中で結構ショタっぽい男の子が持たれてきて、たぬき寝入りして、なんか僕も好きだよってこう言う回が、あの可愛いのにド S みたいなところが私結構好きで、遠山は結構自分で言いながらクリーンヒットしちゃったんですあと結構知性的な妄想したなっていうのが、その次の回の恋するうさぎさんのバレンタインに好きな女の子からチョコをもらったっていうので、チョコにチョコがスッ、チョコがキッてひらがなのスッとキッて文字になってて、これって好き、これってキスみたいなこと言った時に、ちょっと我ながら思いついちゃった思いついちゃったと思って、ちょっと頭いいなって嘘です思ってないけど、でもちょっとよくできたなって思って、自分でよしよしって思いましたよ。あとなんだろうなこれかちょっと初期の頃の方が結構過激な妄想してるのかな。あとそうだ、ユミータさんと一緒にやったユリ展開のも、あの回限りでしたもんね。ユリ展開はちょっとなんか、うん、2人でガチテレしちゃいましたもん、なんかユミタさんとても仲良しなんで、仲良しだからこそああいうユリもできたのかな。あとカナさんの回も印象深いです、酔っ払いのやつ。うん、なんだか話題になったそうでなんか業界の先輩からもあの回聞いたよって言われたりして、なんかいい酔っ払いぶりだったねって言われたりもしてましたはい、でも男性のゲストさんとやる妄想をね、あのキュンキュンっていうよりかはこうちょっとあのお笑いの方向にも持っていける妄想も、コウキさんとやったのも楽しかったし、あとカジさんと一緒にやったあれ露天風呂の回露天風呂ね、ちょっとどうなんだろう、露天風呂男女で行ったことある人いますか、皆さんいます。なんかこんだけ幸せなメールいっぱい届いてたら、なんか何人かいそうだな。なんかそういう話とかもちょっと妄想だけじゃなくって聞いてみたいような気もしますけど、振り返りはこんな感じですか。うん、今日は時間がない。はぁ、妄想しようと思ってたのに。え、じゃあ次回ですか。わかりました、せっかく考えて生きてたのにな、しょうがない。じゃあまた次回のお楽しみに届きましょう。以上妄想でした。ではここで最後に、前もやらせていただいたんですけども、愛するちとげの誕生日祝い、そしてお祝いしてくださった皆さんへ、感謝を込めて再び歌わせていただきたいと思います。お聴きください、桐咲ちとげで想像ダイアリー。きらめき出した夢を、おいおいおいおいおいおいおいおい、吹き抜けた風は襟元を通り、まだ誰も知らない春を呼び込む。目が合った瞬間笑い合い、放課後何度も隣で過ごした。空高くなって声聞こえたんだ、遠い将来気になって、白い可能性触った。想像ダイアリー、こんなことだって態度で確かめたい、メモリー抱え 切り裂き千棘で創造ダイアリーでした。わー、いかがでしたでしょうか。4人で歌ったアニメニセ恋20話のエンディングテーマのソロバージョンということで、イベントでも歌うかな、どうかな、お楽しみに。いや、実はレコーディングの時はもうすでに歌割りができていたので、オンエアで流れていた部分しか、ちとけとして歌ってないんですけども、他の女の子のパートも今こうして初めて歌わせていただきました。なのでなんか私的にもすごく新鮮だったし、皆さんへの感謝と言いつつ、私自身もなんか楽しんじゃったなっていう気分です。さてさて、来週からまた一言のコーナー復活します。お題は下に書いてあると思うんですけども、一巻のコマに戻りました。アニメの進行に合わせて毎話毎話いろいろピックアップする場面を変えていたところで、やりたくてもやれなかったコマがあったんですけども、今回また一から戻って一言やっていきたいと思いますので、皆さんもぜひ、心新たに送っていただけたらなと思います。あとは偽物や妄想もパワーアップするらしい。え、何、どういうことですか。偽物、あ、罰ゲーム、あ、言い出しちゃったからね。そうですね、富山が言っちゃったからね、自分で自分と首絞めちゃいましたけどさあ、まあそんなこんなで、新たにパワーアップするニセ恋ラジオもお楽しみに。イベント直前の話も来週できるかもですのでね、これからもよろしくお願いします。お相手は桐崎千棘役の富山奈央でした。ダーリン、またね。やっと食べられる。いただきます。もうすっげー、すんごい甘い香りいっぱいしてたから、うん、咳っ腹に染み渡る。おいしい、うん、いっぱい喋っていっぱいカロリー消費したから、うますうますだ、うん、おいしい。